さあ、先週は分かち合い礼拝を行いましたので、2週間ぶりのメッセージとなりますが、覚えていらっしゃいますでしょうか？マタイによる福音書24章からは、エルサレムを離れ、24章からは、神殿でのユダヤ人指導者たちとの議論の後、エルサレムを離れ、エルサレムの町の外にあったオリーブ山において、弟子たちに対して、遠くに見える神殿を見ながら、イエス様がこれから起こる出来事に関して、すなわち、世の終わり、終末に関することを予言し、また教えられている箇所でした。今週は25章へと入ってまいりますけれども、25章に入りますと、イエス様はこの終わりの出来事を例え話を通して教えになっております。その一つが今朝読みましたタラントの例えです。このタラントの例えは皆さんもよーく知っておられる例え話かと思います。テレビタレントと私たちが日常に聞く言葉がありますけれども、そのタレントの語源となった言葉がこのタラントになるわけですけれども、この有名な例え話でありますが、今朝はもう一度この例え話に目を向けて、この箇所がどのような背景の中で語られたのか、すなわち受難週の出来事であり、数日後にはイエス様は十字架につけられる、そのような状況で語られた教えであるということを踏まえながら、もう一度ご一緒にこの箇所を見ていきたいと思います。14節で、天の御国は旅に出るにあたり、自分のしもべたちを呼んで財産を預ける人のようです、とイエス様は言われています。天の御国とは、すべてを創造され、作られ、治めておられる、その神の存在を認め、その創造主なる、王なる唯一の神を信じ、従い、その神の御心に生きる場所、世界というのでしょうか。そんな天の御国とは、ご自分のしもべに財産を預けて旅に出る人のようであると、この例えが始まるわけなんです。今日の例えから3つのことをもう一度確認したいと思いますが、一つは委託、託されているということなんです。この例え話では3人のしもべにそれぞれタラントが預けられています。それぞれの能力に応じて、1人には5タラント、1人には2タラント、そして1人には1タラント渡されています。タラントという額、これがね、そこそこな金額なんです。タラントとは通貨の単位であり、1タラントはごめんなさい、1デナリと出てますけども、6000デナリです。1タラントとは6000デナリという単位に相当するものです。そして1デナリとは1日分の労賃、簡単に計算すれば約1万円としておきましょう。そうしますと1タラントでも要は6000万円になるわけです。ですから5タラントは3億円、2タラントは1億2000万円、そして1タラントの6000万円という高額な資産をしもべたちに託されて旅に出かけられたわけです。いいですか？主人はしもべたちに託されて旅に出られた。そして次のポイントは、活用、生かすということなんです。それぞれ託されたしもべたちがタレン タラントを受け取るわけですけれども、それをこのようにこうして用いなさいと細かな指示は出ていません。預けられてはいますけれども、それをどうしようかはしもべたちに任されているようなんです。ですから5タラント預けられたしもべはその5タラントで商売をし、さらに5タラントの収益利益を出しているわけです。同じく2タラント預けられた者も商売を行い、2タラントの資金から2タラントの利益を出しています。しかし最後のしもべは今までのしもべと少々違い、商売はしておりません。18節、一方1タラント預かった者は出て行って地面に穴を掘り主人の金を隠した。要は全員に商売をしなさいと命令をしたわけではなく、1タラント受け取った預かったしもべは地面に隠すという選択をするわけです。まあ、すなわち商売をするしもべもいれば隠すしもべがいるように、それぞれ与えられたタラントをどのように用いるかは一人一人に委ねられていたということです。そして三つ目に生産ということが出てきます。預けられたタラントですから、あげたわけではありません。ですので預けたものはいつか返してもらうことになるわけです。すなわち主人が旅から帰ってきたならば、そのタラントは主人に返さなければならない。それが生産です。そして5タラント2タラント預かったしもべはそれぞれ商売を行い、あげた収益を持って主人に報告をするわけです。そうしますと主人はそのしもべたちのそれぞれの働きにねぎらいの声をかけてあげます。21節23節、主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。お気づきになっているかと思いますが、 5タラント収益を上げた者も2タラント収益を上げた者も、主人は全く同じ言葉を持ってねぎらい、そして喜んでくださいました。しかし問題は最後の1タラントを預かったしもべです。彼は商売をするのではなく地中に埋めてそのままの状態でそのタラントを保管していたわけですが、そのしもべに対して26節から、しかし主人は彼に答えた。悪い怠け者のしもべだ。私がまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集めると分かっていたというのか。それならお前は私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私が帰ってきた時、私のものを利息とともに返してもらえたのに。そのように言った後、主人は預けておいた1タラントをそのしもべから取り上げ、10タラント持っていたしもべに与えてしまいます。そして30節、この役に立たないしもべは外の暗闇に追い出せ、そこで歯ぎしり泣いて歯ぎしりするのだ。要は生産によりこの1タラント預かったしもべは暗闇に追い出されてしまう厳しい結末を迎えているのです。さあここまで読んだ私たちはきっと頭のどこかで思うでしょう。この三人のしもべの中で果たして自分はどのしもべに当てはまるのか。主人が今戻り生産されるならば、自分は神様にどれだけのタラントを差し出すことができるのか、自分は どれほどの利益を出すことができているのか。もしかしたら私も地中の中にしまい、自分のタラント、賜物を隠してしまっているのではないか。そのような不安を少し感じているのではないでしょうか。なぜなら、この清算という言葉、またはこの世の終わりの出来事、最後の出来事に目を向けるときに、どうしてもそこには裁きであったり、最後の審判という言葉が出てきますので、私たちのこれまでの歩みを神様の前にすべてさらけ出され、その一つ一つを審査されてしまうようなイメージを私たちはその言葉から抱いてしまうことはないでしょうか。なぜなら、私はそうです。きっと皆さんもそうだと思います。神様の前に歩んでいながら、どこか私たちは全力を出し切っていない、自分の弱さであったり失敗であったりつまずき、そのような経験が心のどこかにあるからではないでしょうか。私たちの何人が今清算が起こったとしても、どうぞ今私を清算してくださいと自信を持って主人、神の前に立てる人がいるでしょうか。そんな不安を覚えさせる例え話でありますが、はじめにお伝えしたように、この例え話が語られていたその背景を少し振り返りながら、もう一度このお話を確認していきたいと思うのです。イエス様は何をされていたか。それは弟子たちにこの教えをされる前には、神殿の中でパリサイ人をはじめとするユダヤ人の指導者たちと議論をされていました。そしてその議論をしていた相手、パリサイ人、ユダヤ人の指導者という人たちはどのような人かと言いますと、ユダヤ人社会の中でもエリートです。国の代表、宗教の代表を司るような優秀な人たちで、多くの政治的、学術的、宗教的な結果、実績を残している人たちでした。多くの人たちに羨まれるような立場の人たちでした。しかし、そのような人たちに対して、イエス様はどのように接しられていたか、どのような評価をされていたか、イエスは彼らを偽善者と鋭く指摘し、彼らを厳しい批判、彼らに対して厳しい批判をされました。では、イエス様がむしろ目を留められ、喜ばれ、歓迎されていた人たちは誰だったでしょうか。それはパリサイ人たちとは対極にいるような、社会的には罪人、また弱者、汚れていると見なされていたような人たち、すなわち聖書に出てくる主税人たちであったり、遊女と呼ばれている人たちでした。イエス様はそのような人たちに対してむしろ目を注がれていたということ。正しい人を招くためではなく、罪人を招くためですとイエス様ご自身も言われていたわけなんです。そのようなイエス様の姿からこの例え話をもう一度読み返すならば、私たちは違う角度からまたこの例え話を受け止めることはできないでしょうか。もう一度確認しますけれども、天の御国において神様は私たち一人一人にタラント、すなわち賜物を託しておられるということなんです。委託です。そして託されているということ、委託されているということに私たちが目を向けるということはとても大切なことです。さあ、皆さんの命はどうでしょうか。 自分の命は自分のものでしょうか。いや、神がおられることを信じる私たちは、命は自分のものではなく、神から授かり、託されたものであるということを知ります。神はあなたの命を無造作に、また無計画に与えられてはいないのです。一人一人にご計画を持って、また目的を持ってお作りになられた、あなたに託された命であるということ。そしてもちろん、タラントが5タラント、2タラント、1タラントとそれぞれのしもべに違うように託されたように、私たちも生まれた境遇、育った環境、受けた教育、経験、才能、個性などいろいろな違いはあります。しかし違いはあれども、神様は一人一人に賜物としてあなたに託しておられるということです。そしてそれはあなた、私のものではなく、神から託されたものであるということ、委ねられているということなんです。そして託しておられるのであるならば、神はその託された命をはじめ、あなたに与えられた才能も能力も経済も知識も経験も、その賜物を天の御国、すなわち神様のために生かしてほしいと願っておられるのが神様の御心です。しかしタラントの例えと同じように、あなたに与えられた、神から託されたものは、命も賜物も時間も金銭も、どのように活用するかはあなたに委ねられているということなんです。神様はこうこうこうして、このようにこのようにあのようにと事細かな指示は出しておりません。あなたに託され、あなたが活用することを願っておられるのです。せっかく大切な賜物を委ねられているにもかかわらず、地中に埋めて隠してしまった一タラントを預かったしもべの言い訳を見てください。25章の24節からですね。一タラント預かっていた者も進み出て行った。ご主人様、あなた様はまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集める厳しい方だと分かっていました。それで私は怖くなり出て行って、あなた様の一タラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなた様のものです。この一タラントのしもべは主人に対して厳しいお方と認識し、主人に対して恐れを抱き、賜物を活用するのではなく、そのまま地の中に隠しておいたと言っているのです。ここに主人に対するこのしもべの大きな誤解があるのです。それは主人である神様に対する私たちの受け止め方にも関係してくるのではないでしょうか。もちろん聖書を読むときには、役に立たないしもべは外の暗闇に追い出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだというような厳しい言葉を、表現を見ますと、神の清算または裁き審判はとても厳しいものではないかと私たちは焦り恐れを感じるかもしれません。しかしもう一度この例え話がどのような状況で、どのような背景の中に語られていたのかということを思い出す必要があると思うんです。それはそれから数日後にイエス様ご自身が十字架につけられる、そんな直前に語られたお話なんです。すなわち役に立たず外の暗闇に追い出されるようなしもべのように、 イエス様ご自身が十字架にかかり、黄泉に下る。すなわち、外の暗闇に追い出されてしまう経験をされるということなんです。そしてもうご存知のように、それは誰のためであったのか。それはあなたのためであり、私のためであったのです。主人であるあなたの神は、あなたのために大切な一人子を使わし、十字架に向かわせるほどにあなたのことを愛しておられる神であるということを、私たちは受け止めなければなりません。もしあなたが神に対して厳しいお方、恐れるべきお方という思いが先行してしまっているのであるならば、あなたと神の関係をもう一度見つめ直さなければなりません。それは何かをあなたは誤解しておられるのです。イエス様は山上の説教で多くの群衆を前に教えを説かれました。そのイエスの周りに集まってきた多くの群衆とはどのような人たちだったでしょうか。それはパリサイ人や指導者のような優秀な人たちではなく、むしろイエス様の前に助けを求めて集まってきていたのは、社会において弱さを抱えているような人たちが多くいました。その人たちを前にイエス様は言われているのです。もうよくご存知の箇所です。5章の14節から。あなた方は世の光です。山の上の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。食台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。MUBC の私たちにとっては、とても大切な聖書箇所でありますけれども、いいですか？あなた方は世の光です。あなた方は輝くことのできる存在ですと、この群衆を前にイエス様は伝えられました。そしてその弱さを抱える人たちを前に、あなた方はその光をマスの下に隠してしまうようなことはしてはいけません。本来置かれるべきところ、燭台にその光を灯し、そしてその光を人々の前で輝かせなさいと言われているのです。そしてあなたにその光、すなわち賜物を託し、あなたがその賜物を活用し、用いて輝くことを願われておられる、そのあなたの父である、主人である、神の栄光を輝きをもって表しなさいと言われているのです。ですから、最後の清算、裁き、審判を恐れ、私たちはその恐怖心から、または義務感から、賜物を生かし、用いる必要は全くないということなんです。あなたが今置かれている場所で、あなたの神を信じ、神があなたに託しておられる、その豊かな賜物に気づかせていただき、それをあなたなりに考え、用い、その賜物のふさわしい場所、燭台の上に置いて輝かせなさいと。輝かせればいいのではないでしょうか。周りを見て、いや、私も2タラント、5タラントの利益を上げなければならないと必死にならなくても、 神様の評価基準はいくら利益を上げたかではなく、忠実であったかどうかであるということなんです。それは、あなたが神を信じ続け、礼拝し続け、そして神によって与えられている命、生かされているこの人生を神の栄光を表すために、私たちが日々一歩ずつ歩んでいるかどうか、そんな私たちの歩みに主人、神は関心を持っておられるのです。そのような歩みをするときに、結果は自然につながってくることを私は信じます。そして、たとえですよ。そこで失敗するようなことがあったとしても、その利益を減らすようなことがあったとしても、私たちが神を信じ、その神の前に信仰を持って一歩踏み出しているならば、天の父なる神様は私たちに良い忠実なしもべだと声をかけてくださると私は強く信じています。ですからこそ私たちは恐れや義務感、責任からではなく、私たちに与えられている賜物を大いにいじくり回す。安心してティンカリングをすることができるわけです。もちろん聖書には終わりの時が来るということは明確に記されていますから、いつかは必ずその時が来るでしょう。その時に主人による神による清算、審判もあるでしょう。しかし、イエス・キリストがすでに私たちのためにその裁きを十字架の上で受けられ、私たちに許しを与えてくださったことを私たちは受け止め、信じ、心配や恐れではなく、むしろ期待と喜び、何よりも安心を持ってあなたに託されているそのタラント、賜物をぜひクリエイティブに、創造的に、そして豊かに生かすことができるように。そんな歩みに私たち一人一人が今週も導かれるように、ご一緒にお祈りをいたしましょう。